横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育指導課の岡子です。ここからは横手 POE チャンネルをお送りいたします。横手 POE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞くことのない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えいたします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、言語活動の充実による学力向上推進事業公開研究会について、以上3つのチャンネルでお送りいたします。みんなの校歌、今回は吉田小学校の校歌をお送りいたします。どうぞお聞きください。お聞きいただいておりますのは吉田小学校の校歌です。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは吉田小学校佐々木正弘先生です。それではどうぞ。
先生よろしくお願いいたします。
はい、吉田小学校の佐々木正弘と言います。よろしくお願いします。
先生、音楽がお好きと聞いております。
はい、趣味は音楽鑑賞です。ピアノの音楽からロックまで幅広く聴いています。
ピアノのコンサートも行かれるんですね。
最近では藤子ヘミング、前には辻井伸之さんなど有名なピアニストの演奏を聴かせていただきました。
ピアノ曲ではどんな曲がお好きですか？
ドビュッシーの月の光、甘色の髪の乙女などを好きで聴いています。
なんか先生の人柄が伺えるような気がいたします。それでは先生、吉田小学校の子どもたちについてご紹介ください。
はい、まず吉田小学校は大変環境のいいところにありまして、2階の窓から鳥海山が美しく見えます。子どもたちはとても純朴でいつも元気に過ごしています。
先生は何年生を担当されているんですか？
5年生の子どもたちを担当しています。
先生は算数、数学が専門とお聞きしました。今吉田小学校の5年生の皆さんはどんなことを算数を勉強されているのでしょうか？
はい、今は分数の勉強をしています。分数は難しいのでみんな頑張っています。
はい、頑張っていただきたいと思います。11月何かイベントなどあるんでしょうか？
はい、吉田小学校では毎年保護者の方と一緒におにぎりを握って食べるおにぎり会というのをやっております。保護者の方と子どもたちと一緒に握ったおにぎりを食べる会です。
それでは先生が子どもたちと接するとき大切にしていることなどあればお話しください。
はい、毎日忙しく過ごしていて、子どもたちと関わる時間が少ないなと感じておりますが、子どもたちが話しかけてきたとき、何か困っているときはなるべく時間をとって聞くようにしています。
それでは元気な吉田小学校の子どもたちに向けて先生からメッセージお願いします。
はい、これからどんどん寒くなりますが、寒さに負けず元気な姿を見せてほしいと思います。私も頑張ります。
先生ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは吉田小学校佐々木正弘先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
ここからは言語活動の充実による学力向上推進事業公開研究会についてお届けします。まずは概要につきまして、横手市教育委員会教育指導課木村司先生にお話しいただきます。
今 ご紹介いただきました言語活動の充実による学力向上推進事業につきましては、横手市で平成21年度から研究指定事業の継続進化を図りながら、児童生徒の確かな学力の育成を目指して授業改善等に取り組んできた事業であります。平成27年度からはこれまでの成果を生かしながら、9年間を見通した継続的・計画的な指導の推進、言語能力の育成に資する学校図書館の有効利活用及び NIE 授業等で新聞を活用する教育のことですけども、その推進等を図り、学びの質を高めるために研究を進めてまいりました。今年度は平賀中学校区を指定校区として、これまでの実践研究の成果を授業および研究協議において公開し、ご参加の皆様から広くご指導ご助言をいただきながら、さらなる研究の推進を図ってまいりたいと考えております。
それでは会場になりました平賀中学校国語科担当、そして研究主任の渡来博之先生にお話を伺います。今回の公開研究会ですが、先生はどのような授業を行ったのでしょうか。
はい、単元名が〇〇が読むという学習でした。新聞を読み比べようという勉強だったんですけれども、本校の校長が徹夜が読むという切り抜き新聞のコーナーをいつもこう作ってくださっていて、それを元にして子どもたちも挑戦してみよう、しっかり新聞を読み比べて自分の考えを発信しようという、そういったことを狙いとした授業でした。桃太郎新聞という新聞を私が作りまして、普段は桃太郎がこう正義で鬼が悪者っていう完全懲悪的なお話だったんですが、反対側から見て鬼の子供が桃太郎に突然襲われて泣いているというような角度から新聞記事を作り、子供たちに違った角度で新聞を見ること、あるいは新聞を評価する際にメッセージ性ですとか事実がきちっと書かれているかというような評価する視点をしっかり持ってもらいたいなと思って、今回の授業を考えてみました。何よりも子どもたちの方が頑張ってしまって、私が考えていること以上の意見をどんどん出してくれたので、私の方が追いつかなくなってしまって、振り返りの段階がちょっと時間足りなくなってしまったり、今更ながら私としては非常に反省しているところです。
当日は横手市内の全学校の先生方、そして県外からもたくさんの先生方来られてました。そういった先生方からはどのような意見が出されましたでしょうか。
全校の生徒それから教職員が一丸となって一つの方向を向いて頑張って取り組んでいる姿がすごく見られたというふうに評価していただきましたし、子どもたちの語彙力ですとか学習に向かう姿勢が非常に素晴らしいという評価もいただきました。また横手市の言語活動の充実を目指した研究レベルの高さ、そういったものも評価していただいて、伊藤教育長さんがこの研究会を始めるにあたって目的とされていた横手市の先生方が全員で横手市の子どもたちを育てていくという、そういった狙いが達成されてきてるんだなということを感じて、私自身も嬉しく感じました。
それでは先生、普段どういった工夫をして授業を行っておられますか。
はい、私が個人で工夫している点ももちろんありますけれども、学校全体としては授業改善博士という3つの柱を立ててやってます。博士の歯は狙いや言語活動がしっかりこう整合性が取れていて必然性がはっきりしている、はっきりの歯。博士の科は授業がちゃんとその時間内に終わらないと子どもたちは自分の変容とか成果を実感できないので、きちっと1時間内にその授業は終われるということ、完結の科。そして博士の背は成果が分かる、子どもたち自身にとっても自分の成果、自分が成長したということがやっぱり実感できないといけないし、我々も評価する立場として子どもたちの変容がしっかりと成果として分かるというようなことで、成果が分かるの背で頭文字を取って博士というのを全校の職員で意識して工夫してやってます。
あともう一つ、先生はどんなことを考えながら授業を行っているのでしょうか。
昔の授業というとこう先生が黒板に向かってひたすらチョークで書いて説明して教え込むっていう点がポイントだったかなというふうに思うんですが、やはり新しい学習指導要領で資質能力をつけていくんだというような形に変わって、やっぱり国語を通してどんな子どもたちに生きていくために必要な力を身につけさせなければいけないかということが大事だなというふうに考えています。学校全体でそういった取り組みをしていくべきなんじゃないかということで、平川中学校区3つの小学校と中学校で共通の資質能力をアップルパワーと名付けまして、これ平川町だからアップルじゃないんですよ。子どもたちの力をアップさせるっていうのと、子どもたちの能力を引き出すっていう意味のプルをアップとプルで合わせてアップルパワーで、全ての授業や今日鍋子ありましたけど学校行事でも、そのこの行事、この授業、この教科を通してどんな生きていくために必要な資質能力をつけていくのかということをはっきり子どもたちも我々も持ちながら授業や教師に取り組んで、そしてしっかりとそれが身についたかどうかという学びの実感を振り返させるっていう点を、平川町の4学校全ての先生方で共有して取り組んでます。
それでは最後にですね、今回 の、 研究会を経て今後どのように取り組んでいきたいかお話しください。
はい、先ほどからお話ししているそのアップルパワーという資質能力を9年間系統立ててしっかりと長いスパンで小学生から中学生に至るまでの教育を平川町の学校全体で育てていくという、そういう取り組みがこの後も継続してしっかり進めていけたらなというふうに思います。やっぱり研究事業が終わるとそこでこう終わりみたいな感じになって後に何も残らないっていうことが結構あると思うんですが、今回作ったそのアップルパワーや、あるいはこう言語活動を通して仲間同士でその学び合う場面を平川中では共生タイムというふうに言ってますけれども、そういったものが少なくとも今度の新しい指導要領が実施されている10年間はこのまま残って使っていってもらえたらなというふうに思いますし、それが横手市の教育界全体に良い影響を及ぼして横手市の先生方が全員で横手の子どもたちを育てるという雰囲気をもっともっと作っていけたらなというふうに思ってます。
さあ、それでは埼玉県比企郡川島町立川島中学校から公開研究会にお越しいただきました池田校長先生にお話を伺ってみたいと思います。
今ご紹介いただきました埼玉県の川島町立川島中学校の校長をしております池田隆と申します。私の担当教科は数学です。よろしくお願いいたします。川島町では平成28年度を学力向上元年として位置づけ、また川島町教育行政重点施策の中で児童生徒の学力のさらなる向上に向けた教師の授業力そして指導力の向上を最重要課題としております。そこで全国学力学習状況調査の成績が全国1位である秋田県で、学力向上のための具体的な取り組みについて先進的な研究を学び、川島町の教職員の意識改革並びに指導力の向上を図ることを目的に参加させていただいております。川島町小学校は町内に4校あります。中学校は2校です。中学校規模はそれぞれの学校が生徒数が250名程度の、どちらかというと小学校中学校とも小さな学校です。
今日はどんな授業をご覧になったのでしょうか。
はい、私は平川中学校で1年生の数学と2年生の道徳の授業を主に参観させていただきました。まず圧倒的な語彙力の素晴らしさ、これに大変感激いたしました。自分の言葉をしっかりと伝えるための語彙力が備わっているために、逆に今度は友達の意見をしっかりと理解して、そしてそれで改めてもう一度自分の意見や質問を投げかけることができる、こういった形で学級全体が話し合う、自分たちで授業を作っていくんだといったような意欲を感じました。まずグループを作ったんですが、それぞれに役割を持たせて司会役であるとか、あとは意見を発表する、そういった子どもたちの役割がありました。また学級代表の生徒だと思いますが、先生代わりにどんどん授業を引っ張っていく、 そして出た意見をどんどんまとめていく。ですから小さな先生がそこにいて、そして授業を組み立てて、なおかつ最終的には本次の学習の目標に達していく、大変素晴らしい授業でした。
校内環境についてはいかがでしょうか。
はい、NIE でありますとか、あとは子どもたちの感想発表のような用紙、そういったものが校内にたくさん貼られてあります。ということはそれだけ自分を表現できる子どもたちがいるんだと同時に、先生方がそれを引き出すような学校掲示ということを心がけていらっしゃるんだなということを感じます。川島町に戻りましたら、すぐに真似できるところは真似できるように、各小中学校にそれを伝達したいと考えています。本当にありがとうございました。
ここまで10月26日金曜日に日高地域の小中学校を会場に開催された言語活動の充実による学力向上推進事業公開研究会について、横手市教育委員会木村司先生、公開事業を担当された日高中学校渡来博之先生、そして埼玉県比企郡川島町立川島中学校から参加された池田隆校長先生にお話しいただきました。続いてインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第7期の支払い予定日は11月26日月曜日です。お忘れなきようよろしくお願いいたします。
横手 POE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。